おはようございます。
パーソナリティの北原照久、
市川直樹です。
北原照久、
市川直樹のシンプルスペース。この番組では言葉と音楽で皆様に元気を与える爽やかな朝をお届けいたしたいと思います。北原さん、今日ここまでですね、はい、スタジオに来るまでに、まあ僕車で来てるんですけれども、ちょっとインターに寄ったんですね、そしたら大きなトラックの運転手さんが寝ていらっしゃったんですよ、で僕感じたのは、あ、こういう方が本当に見えないところで物を運んでくれる、まあ俗に物流ですね、物が流れて、本当に今アマゾンなんかもすぐ電話すれば来るって思ってる、若い子たちもいっぱいいるでしょうけれども、こういう方たちのおかげで本当に、物が流れて、今の時代って素敵な、すっとこう何でも手に入るような時代になったんだなって感じてここまで、行ったんですけれど、
そうか、やっぱりそういうことを感じられるっていいよね、何でも当たり前だと思ってる人たちがたくさん多いじゃない？
ですよね。何でも当たり前だと思ってますよね。
じゃなくて、やはりそこにはね、たくさんの人たちのこう力があって、その努力があって、僕たちが成り立ってる、だからそういうことをやっぱり感謝するって大事かも分かんないね。
いや、そうですね。では早速ですけど、北原さんの希望の言葉、本日の言葉お願いします。
今日の言葉はですね、これはアメリカンフットボールの名コーチで、ビンス・ロンバーディという方の言葉なんだけど、倒されたかどうかは問題ではない、問題は起き上がるかどうかだ、勝つことが全てではない、勝つために努力をすることが全てだ。
かっこいいですね。
だから問題は倒されることじゃなくて起き上がることが大事だ。そして勝つことって本当に大事なんだけど、でもそれが全てではなく、その勝つためにどれだけのその人が努力をしてきたかということが問題なんだよっていう、やはりね、アメリカフットボールのコーチいうことは違うね。
かっこいい言葉ですね。
そうだね。だから僕たちってよく結果だけをその取り上げて、
本当ですね、
勝った負けたって言うんだけど、でも人生ってその後ずっと続くわけだから。
本当ですね。
その時たとえ敗れたって、その後で勝つ、今勝っててもまた負けることだってあるわけじゃない。
本当ですね。
だからやはりその勝つために努力をすることだと、
いや今日もありがとうございます、
さあ、それで今日のゲストはですね、その努力、もう努力といえばこの人でしょうという人をゲストでお迎えしました、ピアニストの熊本真理さんです。
おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
真理さんは努力の人だからね、
いや
本当に自分のやりたいこと、好きなこと、
はい、
でマリさんは10歳からピアノ、
5歳からピアノやったんです。
5歳からピアノをやって、10歳の時にスペインに行ったんだよね、
はい、それでね、ピアノがどっちかというと嫌いだったんです。練習が嫌いだから、もう練習、ピアノは練習しないと上手くなりませんからね、やっぱりとにかく習い事でも練習しないとね弾けないから、で大嫌いだったんですよ。で、10歳の時スペインに行って、でスペインの音楽学校に一応入ったら、その時代あんまりピアノ弾く子供たちがスペインにはいなくて、妹と私が行ったらもう天才って言われたんです、あっちの学校の人々から、天才東洋少女たちってことですね。でも私なんかはもうあまり褒められなかったから嬉しくなっちゃったんですよね。それで注目されて、それでどんどん好きになっちゃったの、練習するのが、褒められるから。
これね、すごい大事なことで、よく僕褒めるって、褒められることも大事、褒めることも大事ってね、言っているんだけど、やっぱりその、熊戸真理さん、真理ちゃんがスペインに行った時、天才少女が来たなんて言ったら、これ盛り上がるよね、気分が。
そうなんですよ、
テンション上がるもんね。
で、その当時東洋人も珍しい、それでピアノが弾けるってなると、やっぱりね、彼らにとってもすごいんですね、やっぱりその存在が、で妹二人でこう上がり目の女の子がいたらね、やっぱりその彼らにしたら、うわ何この、目が細くてピアノが弾けると思うんですよ、で嬉しくて、そして弾けば褒められる、そうすると上達する、でどんどん上手になっていったんですね。そして14歳の時、中学2年生でピアニストになろうと決心したんです。
僕はこの間テレビでね、ずっと日記帳を書いてる
そうなんですよ、日記
ね日記書いていて、その当時の日記を見ると、何々が弾けないだとか、どうしても そこがダメだとかって書いてあるんだけど、それ今全部クリアした、
そうですね、小学校ですから高学年からずっと日記書いて、今までね、毎日じゃなくて2日おきとかに書いてますけど、でこの間番組で読んだのは、多分あれニューヨークにいる18歳ぐらいですね、18歳から 20歳ぐらいまでニューヨークにいたから、その時の日記を読んで、そうすると思い出すんですよね、はい、全部私記憶力いいから、あの時。そしたら日記に、うん、あのこの曲がショパンの革命っていう曲があるんですけど、あ全然弾けないし、もう自分で自分をどうしていいかわからないから日記にこう吐き出しているんですね、自分が、ね、もうどうしようもなくて。まあでも結局今になるとまあ20年以上経ちましたけれども、それはもうクリアされているので、うん、やっぱり時間が経つと必ず結果は出るなっていう自分の中では ね、あの思ってるんですね。
あの僕は言葉コレクターじゃない、はい、だからね、マリちゃんがね言った言葉でね、はい、その悩みがたくさんあることは叶えられる希望がたくさんあることだって。
うわ、
だからね、悩みある人って、はい、逆に言えばそれがね、うん、そうですね、こう叶えられることがあるって、ね、あれすごい言葉だ、
うん、そう皆さんはそう言ってくださった、うん、私はまあ単に悩みも今でも悩みだらけなんですけどねまああのそういったことがあのまあ20年経てば今思うと、まあ、ピアニストになれたし、その曲も今弾けるし、で自分のやり方を見つけたってことですね、はい、そのピアノっていうのもその曲によって弾けない、まあ、みんなね今私教えてる立場から分かるんですけど、みんなねそのやっぱり弾けなくて悩んでるんですよ、ほとんど、はい、でとっても残念なのね、なぜ弾けないかっていうその原因が分かってない人がほとんどなんです、はい、でそれが分かって原因が分かって、その解決の仕方、練習の仕方が分かると必ず時間が経つと解決できるんですけど、はい、その原因が分からないといくら練習していても解決できないんです、弾けないんです。
なるほど。
で私はとにかく指導者としてはね、その人の持ってる欠点と頂点をまずは見極めること、うん、この人は何かですごく個性があるか、それで何が問題で弾けないのかっていうのを見つぐ瞬間分かりますから、でそれを教えてあげて、それを解決する練習方法を教えてあげるのは本当に指導者なんですよ。で多くの人たちはなぜ弾けないか分からないけど練習しても結局答えが出ないんですよ。で私はその20代の時にそれをずっと飛んでる中にいて、うん、ある人からその練習の仕方と解決の仕方を習って、うん、それが分かれば必ずトンネルから抜けられるんですよね、うん、だからそれが私自分が同じ悩みを抱えてたので、はい、やっぱりそれを大変だって分かるので、今の悩んでる人たちに少しでもお役に立てられたらいいなと思って教えています。
そうだね、今大学で教えてるもんね。
そうですね、
うん、
たまにそのコンサートの、 あの企画で公開レッスンとかしていますけども、あの結局ね先生っていうのはいらないんですね、誰も。最終的に自分が自分の先生なんです、うん、だからそれをポッと教えてあげることが大事なんだと思うんですよ。
深いね。
そうですね。
さあマリちゃん、今日はどんな曲を、
はい、今日は日本のピアノ界でもとても注目を浴びているギロックというアメリカの作曲家なんです、はいはい、去年がちょうど生誕100年で、子供たちでもとても人気なんですけども、簡単で短くてとても可愛い曲がたくさんあります。今日は妹の連弾でギロックのフィエスタ・マリアッチをお聴きください。
いやまたまたまた素敵な曲をどうもマリさんありがとうございます。
この曲もね連弾ですから4種、私が上の方、はい、妹が下の方なんですけど、はい、連弾のね楽しみっていうのもねいいんですよね、はい、こう仲いい友達とか恋人同士とか親子でやることができるので、はい、コミュニケーションのツールにもなるので、はい、ぜひ連弾もおすすめです。
連弾だよまあ妹エリザちゃん、
はい、
僕ねエリザちゃんのことずっとねエリちゃんだと思って、はい、もう何年間もねエリちゃんエリちゃんって言ったんだけど、はい、エリザちゃんだよね。
そうエリザです。
そうそうそう、はい、あの山手のうちの博物館のそばにインターナショナルスクールがあってね、はい、そこの先生やってんだよね、
はい、そうなんです。キャンセラースクールキャンセラーなんですね、
う
ん、
そうなの。縁があるんだよね。よく会うよ。
そうですね。言ってます言ってます。よく声かけて、あの車の中でエリちゃんって言って、ね、
エリちゃんって言っちゃう。エリザちゃん。
そうそうそうそう。
いやでもあの、うん、仲いいよねとてもね。
ああそうですね、うん、そうですね。
本当だよね、
いつも僕お二人でいるから
。年子なんで仲いいですね、はい、よく双子に間違えられてました、はい、小さい時はね、
う
ん、なんかあっちの方がお姉さんみたいにしっかりしてるんですけど、
うん、いやでもさっきのあの曲を流していただく前に、うん、練習のお話、僕ちょっとグッときたんですけど、はいね、練習ってただ単にピアノ弾けばいいとか、うん、これって全ての分野に共通することだと思うんですけど、うん、練習をしたという満足感、うん、上手くなるとは違うんですね。
そうですね、だから練習の仕方なんですよね、うん、ポイントは、うん、だらだら弾いて1時間弾くより正しい練習を30分やった方が効果があるんですよね。
あそうか。
で本当に結構学生たちってね、その練習の仕方分かんない子が本当に多いんですよ。で、うん、実は残念でたまらないんです。だから短くて早くみんな上手になった方がいいですよね、うん、それを言ってあげるんですよ。だからこういう子にやったらもっと短時間で上手になれるよって、うん、
いや僕はね、ギターを、エレキギターなんだけど、51から始めたんだけど、今の言葉ねちょっとグッときた、今度ね、正しい練習の仕方を教えてもらおう
絶対ね、
そうそうそう、やっぱり正しい練習の仕方とか、
そうですね、
そうあるんだねきっとね、
うん、そうなんです、どの道でもあると思うんですよ、
あるよねそれはね、
どんな習い事でも、
でもこう練習が苦もなくできる人って本当にね、そういう人ってねたまにいるんだよね、だまゆちゃんも多分その一人で、
私もね本当嫌いですよ、なぜかってすごくせっかちだから、だから余計その時間の使い方を考えて、短時間で上手くなりたいしね、やっぱり誰でも、ずっと座ってると疲れますからね、腰にも悪いしね、とにかく今楽しくするように、だからやりたい曲、弾きたい曲を選んだり、選曲にも関係してきますね、やっぱり好きな曲、好きっていうのがやっぱ続けられる、コツですよね、ピアノが好き、曲が好き、
好きこそものの上手になるとかね、ありますよね、
本当そうだね、だからあと自己暗示かけるのも大事か分かんない、
そうです、ね、
これは好きなんだって、自分に一回一回
そうですね、そうですね、
これは楽しいんだとかね、だからこういやいややるってのは一番いけないか分かんない、ね、そう
そうそうそう、
もう何でもさ、もう楽しんでやるだとか、ね、それこう笑ってやるだとかね、あんまり難しい顔してやっちゃいけないね、
そうですね、
今日北原さんも前さんもニコニコニコニコしますから、僕もニコニコしちゃいます、
そうだね、どっちかっつうと、もうスタジオ中いつも笑顔だね
そうですね、
いや僕もね、石川君も、石川君ねずっと病気でね、大変な時があったけど、それでもね笑顔を絶やさなかったよねそう、僕らの合言葉は、感謝と笑顔があれば幸せは向こうからやってくるっていうね、いつもそんなこと言ってるよ
ね、そうですね
何回言ったか分からない
本当にそうでしたね、
そうだよ、だから絶対大事だよね、
私もね、人と会う時にね、一番たくさん笑える人と一番会いたいなと思うんですよね、やっぱり笑う時が一番楽しいからね、
本当ですね、
いや本当そうだよね、
自然と笑ってるんですけどね、
じゃあぜひですね、今聞いてるリスナーの方もですね、こうニコッとね笑う、ちょっと笑顔、
そうですね、
ね、
朝から笑うってなんか素敵ですね、
本当そう思います、
はい、じゃあそろそろお時間となりました、
本日のゲストはピアニスト熊本真理さんです、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
北原テリッサ、
市川直樹のシンプルスペース、ここまでのお相手は
北原テリッサ、
市川直樹でした、それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。